よし。
Come on, hodlers, gather around. There's a new sheriff in town. Banks are on the run from BTC. So hide your children, hide your wives. Wall Street crew is catching knives. Everyone wants a piece, including me. Well, there are those who've come around, try to take the whole thing down. Controlling what Satoshi gave for free. So ask your questions, tell your lies, and throw it on an open diamond. Cross whatever border that you please. Institutions hate the governments, they can't do shit. Big bad banks are sick of it. There's nothing they can do to regulate. Cause it's peer-to-peer, decentralized through proof of work. They cannot lie, finite supply that they cannot inflate. So come on down and bring your friends, throw all your garbage fiat in and get some before it is too late. Safe, don't keep them on big exchange or you'll get gotcha like 2014. You can trust but verify, don't show those keys to prying eyes or you will learn exactly what I mean. You will get wrecked from hackers here, hackers there, hackers hack from everywhere, so you should beef up your security. Freeze that wallet, keep it cold, and don't forget what you've been told. We'll party till the next happening.
はい、というわけで、皆さん定例のビットコインの反省会放送へようこそ。今日は、1月の28日ということで、今年の1月の反省をしていこうと思います。いつも通りカナゴールドに来てもらってます。カナゴールドよろしく。
よろしくお願いします。
はい、どうですか最近ちょっと寒そうな感じですけど今。
いや、そう、普段はあのテーブルの上で配信してるんだけど、今日はね、あの寝室布団の中からちょっとね
足リラックスしてる。
そうそうそう、足が
冷たい。足がね、ああ、わかる。なんか床下暖房みたいなのないんですか？
ああ、で、ないのよ。で、ない代わりに、布団だと、その布団乾燥機っていうアイテムがあってね。
ああ、なんか聞いたことある。
そう、この布団、この敷布団と掛け布団の間に、こう、なんか謎の物体をこう差し込んで、ボーってやると、あったかい空気が出てきて、頭が。
わかるわかる。
これがね、これがすごい。
これが
すごいから。
イノベーション？
そうそうそうそう、寝る前にこれで温めて寝ると幸せになるね。 うん、安いもんですよ。はい。
はい。まあ、というね、いつも通りのどうでもいい話から入っていきますけど、
はい。
自分の方はね、今月は台湾は寒くないので、そんなに。チャリで台湾一周してたんですよ。で、この話ね、多分ね、あんまり誰も興味がないからしてないんですけど、なんか質問をしてほしい。なんか質問をしてほしいんですよ、僕は。待ってるんですけど、質問を。誰もしてくれないって。
チャリで旅してるときって、はい、毎日違うホテルに泊まってる感じ？
ホテルというか、エアビーで基本的には泊まってました。はいはいはいはい、だから、その、例えば、前日に撮るんですよ。
うんうんうん、
で今、例えば台中にいるから、じゃあ明日、新宿、まあ、なんていうんだ、日本だと、まあ、新しい竹って書く新宿ってところがあるんですけど、まあ、そこまで行こうって言って、それで、明日の Airbnb 撮るみたいな、もう適当ですね。うんうん、で、雨降ったら、雨が降ったら、今日はさすがにちょっと行きたくないなってなったら、同じとこにステイみたいな。
うんうんうんうん、
そう。楽しかったですよ、これ、おすすめ。これはね、ビットコインはもっと、もっと活動的になるべきなんじゃないかっていう説があって。
あ、なるほどね。でも活動
的運動不足コイナー、ね、うん、運動不足コイナーが多いんじゃないのかっていう懸念があるんですけど、最近運動してますか、カノゴールド？
私ね、最近ジムに
行く
んですよ。いや、行くようになったって嘘で行ったんですよ。
一、うん、回一回
一回二回二回行ったん
で、ね、で回もう継続してないの？
でただそこのジムはなんか無料チケットを持ってたから行っただけで
無料、あ、そういうことか。
そうそうそうそうそう。
じゃあ2回分使い切っちゃったってこと？
そうそうそう、それで全部
使う。ダメじゃん。定期的に行かないと
ね。そう、うん、残念だね。
うん、行く気ないのは伝わってきました。ただまあでも確かにジムはね、まあ習慣になったらともかくあれあんまり興味ない人は面白くないですね。
うん、
ちなみに何キロ走ったんですかっていう質問が、ありがたい質問が来てますね。だいたい台湾一周って多分陸路で多分1000キロ弱くらいなんじゃないかなと思います。
お
で、1日だいたい100キロくらい。自分ちなみにそんなにガチのなんかサイクリストみたいな感じじゃないんで、ガチの人なんか1日2、300キロくらい行くんですよね。自分から考えるとそれやばいと思うんですけど、自分はなんかだから GPU でビットコイン掘って全然掘れないんだけど喜んでる人レベル。そのガチ勢からしたらなんかトローなんだけど、なんかそのもうマイニングしてるぜって言ってるレベルが俺みたいな。そう、はい。で、まあ2週間弱くらいでゆっくり行きましたけどね。はい。という、いや、ちょっとだけ話せて満足しました。
はい。はい、
ちなみになんか冒頭でですね、コメントで、ビットコインの反省会初めて生で聞けて泣きそうっていう声がコメントが来てるって、それありがたいんですけど、ただ
涙もろいですね。
ビットコインの反省会の略し方がですね、うん、BCH 来たって書いてあるんですよ。あ、そういう略し方するんだと思って。
あ
ビッチ BCH、 なんかちょっとそうすると番組のコンセプトが若干変わってくる気がするなと。
その発想なかったな、確かに。
そうそうそう、 BCH って言うんだと思って。はい、ちょっと面白いですね。
我々がオリジナルの BCH なわけですね。
ビジョンですよ。オリジナルですよ。そういえば今日話す予定でスライドには入ってなかったんですけど、ビットコイン SB がめちゃくちゃ爆上がりしたっていうのがありましたね、今月ね。スライドになかったと思うんだけど、
まあ、あれそう、確かあれ SV ってビットレックスで、うん、上場してたよね。
いや、もはや知らない。そうだっけ。
そうで、なんかそのまあ普通にパンプしようとしてもさすがに、うん、なんていうか、まあ数人の力だけで4倍まで持っていけるかっちゅうと、
いや無理だよ、
ちょっと厳しいなと思って、うん、だから、
ね、うん、
まあ、それなりに信者を獲得してるっていうのはあるのかなと思ってね。
はい、うん、そうね。だって一瞬ビットコインキャッシュと逆転したからね。あれすごい。
そうそうそう。あれそう。
すごいよね。すごい。びっくりした。
そうそう。
しかもなんか、ビットコイン SB、BSB をなんか支持してる人とかは多分、なんか2、3週間くらい前から騒いでた可能性ありますけど、全然知らなかったんで、上がってることすら。え、なんかいきなり逆転したと思って。
そうそうそう。
びっくりしました。今もなんか結構そこそこ、まだ 張ってるくらいですね。多分ビットコインキャッシュより少し、下ってくらいかな。だからびっくりしましたね。
そうそうそう、私そう、あのなんかそういうしょうもない情報も含めて、
うん、
いろんなあのツイッターのアカウントフォローしてるわけですよ。庶民感覚を忘れない。
まあね、確かに。
そうそうそう、そのために見てるんだけれども、ただね、あのさ SV に関しては本当に辛くなって、あの SV のトップしてる人はちゃんともうフォロー全部外すってアクションをしてしまってる。
何が辛いの一番？何が辛いの？なんかこう、何を、なんか陰謀論的なのが多いの？
で、そう、あの、たまに、なんか、こう、事実の可能性が、字面だけ見ると事実の可能性がありそうなツイートをして、
うんうんうんうん、
これちょっと後で調べようかなと思って、
ほうほうほうほう、
で、なんか、その後そのアカウントをパーッと見てたら SV の人で、で、あ、こういうのフォローしてるとなんか一見すると正しそうな情報なんだけれども絶対正しくないやろみたいなのがですね、それなりに流れてきちゃうわけですよ。
うん、
で、その頭の中のその引き出しがこう汚染されてしまうリスクがあって、まあ得られるものも特にないなと思ったので全部。
いやー、なるほど。いやー、しかもなんか結局今回上がったのもなんかクレイグがサトシの証拠である鍵を提出する、なんかそれが なんだ持ってることが証明されたから上がったみたいに何かよくわかんないんですけど、結局それもうやむやになってたけどよくわかん
ない。いやー、そうそう、それは知ってて、
なんかね
ー、そう、
何回繰り返すんだろうと思って。
そうそうそうそう、なんか自称サトシ、あのクレイグライトが提出したアドレスのうちの一部から普通に取引所への送金があったみたいな話が流れてて、
うんうんうんうん、
でまあ多分その一件だけでもね、なんというか嘘であることがね、証明、簡単に証明できてしまうっていう。
しかもなんか自分もほとんど調べてないんですけど、なんか、
うん、
要は大量の公開鍵、まあ、秘密鍵じゃなくて多分確か公開鍵だったんですけど、大量の公開鍵をひたすらリストにして、この中のどれかが私のなんかあれですって言ってたみたいな、なんかという噂を聞いた。よくわからないけど、
あ、そう、よくわからないんだよ。いや、とりあえずそう、よく何も論理が通ってないからね、頭に何も残らないから辛い。
なんかよくわからないんだよね。そっかと思って。
そうそうそう、
まあでも逆転したのはそれでもすごいなと思いましたね、
うん、
はい。では、ちなみにね、はい、金ゴールド庶民感覚を忘れないようにフォローしてるって話をしたんですけど、
うん、
それほぼ間違いなく言えると思うんですけど、もうね、庶民感覚しかないんですよ、もう。それはね、諦めた方がいいと思います。
まだね、若干はね、残ってるとはね、思ってるんだよね。
あのね、無理なんだよね。いや、なんかこの前、ツイッターとかで言ってたんだけど、うん、あの、うん、この前、なんかランダムに本当に全然知らない人に、なんか仕事何してるのってこう何回か聞かれると、もうめんどくさいから、まあ、仕方ないから説明するかと思って説明するときがあるんだよ、
うんうんうん、
そので説明しようとするじゃん。で、なんか、あー、なんか聞いたことあるけどそれ何なのって言うと、いや、説明が難しいなと思って説明ができないんだよね、ビットコインって何って言われて、
うん、
ちょっと待ってって、うん、なんかもうね、説明ができなくなっちゃったんだよね。なんかその一般の、なんだろう、感覚で、多分。いや、だから逆に金ゴールド、本当によくわからない。例えば、じゃあバーかなんかに行きましたと。
う
ん、お店の人に、
はいはい
はい、仕事何されてるんですかって聞かれて、うん、なんか適当なこと言ったら、どんどん聞かれるから、うん、じゃあもういっかって言って、うん、例えばじゃあビットコイン関連の仕事やってるって。ああ、聞いたことあるけど何なんですかって言ったら、なんて言います？
ああ。まずそもそも、ああ、結構興味があるパターンか。なぜか興味を多少持たれてるパターン。
どうなんだろうね。
ともかく
ない。もはやわからないけど、それすらも。そう。ただ、知りたいと、何なのっていう。
なんか、めんどくさいあまり喋るのもだるいなっていう時は、なんか IT 系のちっちゃな会社で働いてます。
いや、違う、それ俺普段言うやつな
の。ああ、それはそっちのパターン。ビットコインってワード出しちゃった時ね。
そうそうそう、出しちゃった時にね、ちょっと大体後悔するね。ああ、やっちゃったと思って。
まあ、その、ビットコインまず持ってますかって聞くんでね。
ああ、
うん。で、まあ、僕持ってないけど、友達で持ってる人何人かいるよ、みたいなことは多分言われるんでね。
はいはいはいはい。まあ、そうね、ありえる。
そうそう。で、そんな時には、 まあ、みんなビットコインっていうと、なんか仮想通貨でいろんな、なんとかコイン、なんとかコインとか、うぞうむぞうのも含めて、まあ、いっぱいあるけど、実はこの中でもビットコインっていうものだけ、まあ、その一番最初にできたやつなんだけれど、これだけちょっと特別に、すごい特徴があって、で、この技術を使ってあげると、今の世の中だったら実現できない新しい世界っていうのを、まあ、描いていくこともできる、そういうすごい技術を含んだものなんだと。
え、何？できないことって何？
で、そう、そういうふうにな
るんだよ。
なる、そうなるんだ。じゃそれで、
うん、なるんだよ。
それだけ興味持ってくれてたら、普通にちゃんと話してあげてもいいかなって。
いや、逆にね、違う、そこまで話しちゃうと、自分の中でも納得感がないから、もうね、なんか、いや、分散化されてるとか言い始めちゃう。そうすると、ドツボにはまって説明しなくちゃいけなくなるじゃないですか。なんかもう、何これって。そして、結局話が、結局こう、自分が熱く語り始めて、5分、10分くらい。そしてそこで、そっかーって言って話が終わる。なんでそれが必要なのかみたいな話になるじゃん。別にそれ重要なのみたいな。違うんだよみたいな、なんかその。
それ結構真面目になんか考えて話ついてこようとしてくれる人だね。なかなかいないよ。
そうね。そういう人もいる。そうじゃない人はそもそもだからそういう話に持ってかないよね。
うんうんうんうん。
はい。だから、これ聞いてる人でね、その知らない人に何やってるんですかって聞かれて、もし例えば業界の中の人だったりとかだったら、もうね、あんまり言わない方がいい。ね、言ってよかった試しがほとんどない、俺。この前は、あと銀行口座の開設も断られるし、マジファックだと思う。
あ、それかわいそうにね。普通に仮想通貨とか書いちゃった。クリプトカレンシーで書いちゃった。
いや、違う。書かないのはもちろん分かってるんだよ。書かないわけ。だから最近なんかちょっと厳しくなったのか、サイトとか会社の案内のパンフレットみたいなの出してくださいって言われるの。
ああ、はあ。
そうそうそう。で、サイトとかがないと、もし実績が借りないと、それが逆に、それでペケられる可能性がまずあるじゃないですか。もう実績ないからって言って。で、何回かそういうの言われても、めんどくさいから、じゃあもう出そうかって言って、一回バンって全部出したの。別にそんな怪しいことやってるわけじゃないし、こういうのやっててって言って。例えばこういう、例えば、イベントとかに参加した実績がありますが、そういうの、なんかそういうの求められるから。そしたら、なんか、1日かからずに総合的な判断で出てきました。マジしねえよと思って。よくあるやつですよ。うん。よくあるやつ、これ。
あ、そうね。まあ一応ね、多分、あ、でも、東浩二でググると、まあ、なんか
出てくる。そう、絶対出るんだよ。そう。だから隠せないんだよね。
うん、そう。
代表の名前をさ、多分、さすがにさ、そういうのチェックする人はさ、名前くらいは検索するじゃん。
そう。
出るんだよね。うん、なんか、ダミー会社かなんかにして適当な他の代表じゃないと思う。無理なんじゃないかみたいな。逆に。いや、そう。そうだよね。そう、だから絶対ね、いや、だから、実績は何ですかとか言うから、そんなのググれよと思って。すぐ出るだろうと思って逆に。はい。だから、ダメでした、
ね。出てくるもんがダメだったわけだね。
いや、違うね。出てくるのは多分ね、チェックしてるんだよ。俺の予想だと。ただ、それでも要求されんの。出してくださいって言って、なんか、そういう案内みたいな。で、めんどくさいけど、ちょっと作って出すと、1日かからずにすぐ断られる。ありがとうみたいな。
なんだろうね。ちょっとそれ今度見してよ。
いや、会社案内あれ見せるから。全然見せる。ちょっと恥ずかしい。
いや、まあ、
なんか、その銀行用に作って。
金融屋さんの感覚で言ったら、これ書いたらまずいでしょみたいな書いてるから。
どうなんだろうね。まあ、ちょっと後で見せるよね。だとして、はい、そんなね、大した、全然本当に大したことない。例えばなんかもう、超めんどくさいから、本当5枚のスライドか、そういう話なの。
うん。
そんな別に詳細を書いてるわけでもないし、
うんうんうん、
まあそういうやつで一瞬で断られた。マジかよと思って、いやまあ予想の範囲内なんだけど、ね、全然逆に言うと、はい、
はい、
では、行ってきましょう。今月のニュースはですね、もう見てたんですけども、ほとんどないんだよね。まあバイナンスとタオタオが提携して日本市場参入検討っていうニュースがありました。で同時に日本からバイナンス本体のアクセスが、まあ、制限されたって、これハテナで書いてるんですけど、結局これどうなったか知ってます？
え、なんか今後制限をかけるよっていうアナウンスがされただけで、まだ物理的には遮断はされてない。
なるほど。 ただ今後 KYC で日本人だと分かっ、日本からの IP を遮断するのか、どういう制限するのか。
で、いや、その携帯によっては、まあ実質的に、なんていうか、意味ない形式的なアクションだなぁで終わるし、
うん、
まあどこまで気合入れて遮断しようとしてくるのかっていうのは、まあ、蓋開けてみるまで分かんないんで。
そうだね。うん、まあでも制限される可能性があるくらい、ね。
うん。
で、これに対して、まあ、バイナンスってもともと結構、無免許で日本ターゲットにして結構やってたみたいな感じで、
うん、
なんか追い出されたみたいな経緯があるわけじゃない、うん、まあ実質裏で何があったかまあよくわからないと思いますけど、うんうん、追い出されるような形で日本にはもういないみたいな感じだったのが、なんかこれでカムバックを鮮やかに決めてきて、うん、一部の、ね、関係者がやっぱおこをしてたりしましたけど、カナゴールでこれどうやって見てましたか？
これはまあ普通のユーザーの観点からいくと、
うん、
そのタオタオとバイナンス、いや、つまりユーザーの考えとしては僕はあのバイナンスを使いたいわけですよっていう当たり前の話があって。
そ う, そ, う そ, う、そうだよ。バイナンスジャパンは別にね。
で、ただ、その、まあ、バイナンスの、まあ、技術力を持って、
うん。
で、まあ、日本でライセンス持ってるタオタオとなんか組んで、
うん。
まあ、うまくやってったら、まあ、なんか今、我々だとイメージできない何か新しいものを見せてくれるかもしれないなっていうね。
うん、
タオタオって結構、なんていうか、前衛的な取り組みをいろいろやってて、
うん、
とりあえず、仮想にしよう、ツイッターで利用するみたいなね。ちょっとナウイ、ナウイじゃない
ナウイ、確かにね。ちょっと、それっぽい動きを見せてきてますね、最近。
そう。で、だからその、なんていうか、変に凝り固まった古典的な金融機関っぽい会社じゃなくて、まあ、ムーブメントを起こしていこうとする気概があるなと思ってるので、
うん、
まあ、単純にまあ、期待したい。
なるほどね。
いや、まあ逆に期待できるところがどんどん少なくなってってて、
うんうんうん。
うん、まあ、何かせめてなんかどっかに期待するってなったら、今、タオタオなんじゃないのってね。
おー、なるほどね。
うん、まあ、勢いがある。うん、
確かにね。なんか、まあ、今回のニュースもそうだけど、仕掛けてきてる、うん。で、そうですね、バイナンスで扱ってるアルトコインとかペアが全部使えるようになるわけではないけど、まあ、技術提供だったりとか、うん、なんか、経験はバイナンスもちろんすごいと思うので、そういうのを提供して、なんか新しいことを仕掛けてくる期待は、まあ、あるにはあるけど、まあ、最終的には金融庁がどれだけそれをストップさせるかみたいな話なのかなと。取引所からしたらいろいろやりたいことあると思うんだけど、はい、なかなかそれがやりたいようにできないみたいな。
そうそうそう。で、まあ、なんか金融庁が一つ嫌がるのって、なんか全部見えるところに置いときたいっていうのがあって、うん、で、だからなんか海外交換所で日本法人みたいなのってなると、
うん、
なんか基本的なガバナンス周りっていうのは全部本国の方にあって、日本は、
うんうんうんうん。
まあ、なんかそれあんま権限なかったりするってなると、うん、な日本の、まあ、金融庁のガイドラインに基づいた体制になってますかって言っても、日本法人としてはそれを主体的にやってるというよりは、うん、まあ、御社のその体制の一部としてやってるという形で、なんていうか、まあ、金融庁の思うように動かしづらいっていうのがあって。
はい、分かる。うん、
で、まあそういう観点で、このバイナンスと、こう、組んでやるってしたときに、どういう形態でやっていくのかなっていうのは、まあ気になったりしますね。
うんうん。なるほどね。
っていう、なんかそういうテクニカルなところも、ポイントになってきたりすると思う。
なるほど。うん、もう一個これ面白かったのが、
うん、
なんかこのニュースが出たときに、
うん、
バイナンスの CG が日本でもこれからやっていくぜ、うん、ウェイみたいな感じのツイートしたじゃないですか、うん、なんか具体的にどういうのやかするけど、うん、そしたら結構そのちょっと後に追消ししたって
あ、追消ししたの
したなんかね、あったんだよ、なんて言ってたのかね、知ってる人がいたらコメントでぜひ教えてほしいんですけど、うん、これから日本でやっていくぜウェイみたいなね、まあ待ってろ的なのをやったら、はいはい、多分なんか怒られたかなんか分かんないけど後で消してたっていうのがありましたね。そう、だからなんかまた CG はちょっとなんか日本に関してはすげえ雑な攻め方するなと思って、ちょっと自分で。
なんだろうね。
うん。バイナンスはでも他の地域でも同じような感じで戦略的に進めてるじゃないですか。韓国でも同じようなことをやって、うん、韓国の企業とパートナーか買収か忘れましたけど、うんうんうん、で、他にもいろんな地域でロシアとかトルコとかいろんなところで フィアットのペアを追加してるんで、まあ、日本はせいぜいそのうちの一つっていう、なんか、あれなのかなという、自分は認識をしてます。個人的にはそんなに興味はないですね。
まあそうね、その意味で、バイナンス側がどんだけ、こう、それに関心があるのかっていう。
そうね。
のもね、そうそう。実際だって、バイナンスの、なんだっけ、バイナンス US とかだっけ。
うん、
全然大して、ね、板もついてないっちゅう話で。
ね、
まあ、それはね、そういうもんだからね。
多分、だから、全方位戦略というか、多分、夢、理想としては、すべての国で、すべてのフィアットとクリプトのゲートウェイを自分たちが関わってるようにしたいんだろうね、多分。だから、そのために、いろんな国で、日本もそうだし、韓国でもやってるし、あと、パクソスだっけ、パクスフルかな。パクスフル、なんかね、ややこしいんだけど、パクスフルっていうローカルビットコインみたいなのと提携をして、そこもバイナンスの確か中からパクスフルの板を使えるみたいな、そういう確か使い方をしてた。ローカルビットコインと連携みたいなことができるようにしたりとか、多分だから今はフィアットをひたすらに増やしていこうっていう戦略なんだ。で、正直そんなちゃんと分析してないし分かんないですけど、まあ、日本そんなに、だからそのうちの一環くらいなんじゃないのかなという気はします。だって戦い、まあ、タオタオが頑張ればね、ありえますけど、はい、他の国でもあんまり流動性ないしね、イギリスとかも。
で、あとそう、他の国ほどのスピード感でできないっていうのあるね。
できない、できない、そうそうそう、そう、うん。
かわいそうに。
かわいそうだよね、だから、そう。で、それにも関連して、まあ、次の話題に行くわけですよ。
はい、
はい、これ金ゴールドお願いします。
いや、これもね、なんかね、思えば前回話したなと思って
結構ちゃんと話してくれたよね前回
あ、で、そう、いや、そのなんか確か前回はパブコン、そのパブコン募集のあれが出る前っていうか、あのなんか例のあのツイートの直後ぐらいに話をしたんだっけ確か。
あ、そうですね、そう
長島さん、
なんとかしたの実は私です
結局追消しをしてるっていうの
は追消ししたんだけどちょっとかわいそうだね。
いや、そう、ちょっとかわいそうだな。
ツイッターにいじめられて、みんなに。
で、まあ、その、まあ、そもそもパブコメって、まあ、今回の場合、みんな世の中の関心持ってる人たちが、わーっとパブコメを多分投げつけるわけですよね。で、僕しかり、あと、まあ、各分野の専門家の人たちがちゃんと文章を練って、パブコメ書いてたりするわけですよ。で、まあ、ただ本来って、その、まあ、例えば、金商法とか資金決済のパブコメって、その、結構デキレース的にやるもんで、例えば、三菱銀行だったら、勝手にパブコメの内容書いて、出すんじゃなくて、金融庁の担当者と、こんな感じでパブコメ出そうとしてるんだけど、みたいな、すり合わせをした上で、一言一句すり合わせをして、それで、なんか形式的にパブコメの携帯出すと。いうような文化がまあ基本の中で、今回は、世の中もう全方位から集中砲火を食らわすっていう構図になっていて、これはまたすごいなっていうね。
これは結構珍しい展開なんですね。
多分。
普段は。普段はすごいできれ
い。理由的にはかなり珍しい形になるんじゃないのかなと。で、まあなんか、ちゃんと作文しましたよっていうところですね。レバー規制の話のところは
書いてましたよね。カナゴールド今日公開したのかな。
そうで、ちゃんとあのリーガルチェックも通した上でちゃんと書いています。
この中で一番最後の5番のところだけちょっともう少し説明してほしいなと。なんか前回言った話のことだと思うんだけど、
まあ、改めて、なんか、簡潔にまとめると、その、レバ規制って言っても、実は法律二つまたがってる話で、資金決済法の信用取引のレバレッジ規制と、金商法の、暗号資産関連デリバティブみたいな、2パターンがあるわけですよ。で、信用取引っていうのは、昔コインチェックがやってた、その現物の板で、なんか、借りてきた BTC ショート売るところから入れますみたいな。で、まあ、レバレッジも効かせられますっていうのが、まあ、信用取引の方で、これは資金決済法の範疇なんですね。つまり、その暗号資産交換業者向けの規制っていうのはここなんですね。で、仮想通貨デリバの方っていうのは、その金商法の範囲なので、 ってなってしまったので、その実はその今ビットフライヤーとかが、まあやってるあれが、禁止法の範囲になると、ビットフライヤー FX は禁止法の範囲になるから、そのビットフライヤー自身もそのなんとか業一種免許みたいなの取らなきゃいけなくなるわけですよね、
うん、
っていう感じで、その信用取引とデリバーはその法律が違うみたいな話があるわけですよ、うん、はい、これ豆知識で、
うん、
でいずれにしても個人にかかる、レバレッジ倍率は2倍にすると、
うんうん
うん、でただ法人の方はまあ実質的に 7,8 倍になるような仕組みにしますとなってるわけですね。
あ、法人の方は実質の8倍なんだ、うん、それは知らなかった。
そうそうそう、ただまあその法人って個人と比べたら数は少ない、
うん、
まあそのなんだろう、いわゆる大口の人たちっていうのはまあ法人なんだけれども、
うん、
なんか高頻度でたくさん取引してるのはまあ大体法人なんだけれども、彼らが取引できるのっていうのはまあ個人のお客さんがまあいっぱい数としていてくれるっていうのがまああったりするわけです、
う
ん、
そうだね、うん、そうだね、カモがいないって
ね。まあそのいろんな形でいろんな形のリスクを取るタイプの人たちがいるっていうのが大事なわけですね。
うん。うん、で、わかんない。
そうそうそう。で、実際、過去の流動性、例えば2007年とか、もう一瞬でなんか 30%、40% 下落みたいなのあったでしょ
う。は
い、
うん。
で、あの時に、同じだけ流動性がある中で、レバレッジ2倍で提供してたら、ちゃんと証拠金の範囲で収まってくれたと、
うん、
その強制ロスカットをかかってから実際に売るまでって時間がかかるんですよね、数秒っていうのは、そのみんな成り行きで強制ロスカットの人同時多発すると誰から順番に売れるんですかって話になって、まあ運が悪い人はまあ後回しになって結局その突き抜けると、
うん、
口座に入ってるのじゃ足りないから追加で入金しなさいっていうお手紙をいただくことになると。で、まあ、そういうことがないようにするために2倍に、するっていうような話が、まあ、根っこにあるわけですね。
うん、
で、ただ、その論理は正しくなくて、制度が変われば、流動性も変わるわけですよね。で、
あ、なるほどね。
そうそうそう。もし仮に2倍っていう規制のもとでやってたら、もうスッカスカになってて、実は2倍でもカバーされない状況が多発しますっていうような話になるかもしれないわけですよ。
うん、
で、過去のデータから、こうだからこういう制度にすれば良さそうとか、
うん、
それざっくりした話だと、その自分たちの制度設計によって世の中の人たちはどう反応するのかっていうところをちゃんと分析しないわけですね、
うんうんうん、
でこの手の話って昔のそのマクロ金融モデルみたいなのでよくあった話で、なんかこう世の中の動きとかをパラメーターでガーってやって、こんな風に世の中動くからこういう風な制度設計にすればいいだろう、でそれに対する反応については特に分析しないみたいなのよくあったわけですよ。で、よくないよねっていう話をしたのが、ルーカスっていう人で、
うんうん
うん、で、それを、その手の批判をですね、制度設計によって世の中の人の動きが変わることを組み込んでないっていうような状況のこと、まあ、ルーカス批判っていうわけですね。
ルーカス。カナゴールドのね、ペーパーですね。
あ、そうそうそうそう、のタイトルにもなってるんだけど、
難易度調整のね、うん、
そうそう、世の中がどう反応するのかを、まあ、加味した制度になってないと、まあ、そういうことですね。で、だからちゃんと分析をせなあかんですわというのが一つありますと、
うん、
で、あとまあ僕は 4番目で書いてあるところ、まあ、デリバーは店頭取引で板取引があるって話なんだけれども、多分コウジさんの感覚だと、まあ、板取引が頭にあるわけじゃない。
基本的にはね、
うん。うん。言われなければ勝手に板取引をイメージしますと。
で、ただ、まあ。グローバルはそうだからね、基本的には。
グローバルにはそうだから、そうそうそう。
うん、
で、ただ、その、業者と相対である店頭取引型も、まあ、提供しているところは国内でいっぱいあるわけですよ。
あります。タウタウとかそうですね。
そうそうそうそうそうそう。うん、
例えば。
うん。で、たださっきその流動性って話をしたときに、この店頭取引のパターンと板取引のパターンではリスクの形態がそもそも違うわけだよね。
うんうんうん。
板取引だったら自分たちのところに板あるのかっていう話だけれども、店頭取引だったら、業者がカバー先で使ってるところの板状況とかの話になってくるわけだから、うん、まあ違うわけ。
うん。
だからこれを一緒くたにして、まあ、その、暗号資産関連デリバティブみたいなくくりで、この規制を考えてしまうっていうのは、まあ良くないですよねという話がありますと。で、あと5番目。5番目は結構大事なポイントで、うん、その、まあ、法人7、8倍が、こう、導出される元になる式が、ま、あるわけですよ。
うん。
で、この式って、ま、有名な式というか、実際によく使われている状況が、まあ、金融機関でよく使われるリスク評価式なわけですね。
うん。
で、この、これで計測されるリスクを、ま、市場リスクと呼ぶわけですね。金融的には。
うん、
で、まあ、ざっくりどういうことかっていうと、まあ、ビットコインの価格を、まあ、例えば、終値ってあんまないから、まあ、とある時刻のビットコインの価格っていうのを1日1回ずつ取ってくるじゃない？で、1日の変動率っていうのをパーセントで出せますと。で、その中で、まあ、下が、まあ、片側90、片側 1% ライン、まあ、1% の水、まあ、頻度でしか発生しないラインっていうのを見つけて、まあそれを元にレバレッジを決めましょうと。それの逆数をレバレッジ比率にしましょうと。
うん。
まあこういうわけなんですが、これってその、まあその終値的な価格っていうのは、まあなんだろう。その、いわゆるミッドプライス。ビッドアスクの差とかいう話じゃなくて、そのなんだ。その中値みたいなものなわけだよね。
うん。
で、全体として価格がどう動いてるのかっていう話なわけですね。
うん、
で、そこには、流動性リスクが加味されてないわけですよ。流動性リスクっていうのは、まあ、例えば、今ビットコイン、買うんだったら、93万円ですと。で、売るんだったら92万5千円ですと。みたい。これだと5000円離れてるじゃない、
うん、
で、まあ、取引所によっては、この差が1000円しかないとか、500円しかないとか、まあ、一時期のビットフライヤー FX だったら、この差がなんか数十円とか。
うん、
で、まあ、そこの差っていうのが、まあ、流動性、まあ、リスクの話になったりするわけですよね。
うん、
いわゆる中値と比べて実際売れる、買えるような価格っていうのはどんだけ離れるのかと。で、今回のその強制ロスカットの話ってまさにそっち側の話で、
うんうん、
間のところの価格がどう動くのかっていうのは本質的にはそんなに関係がないと。
うん、
で、ただその意味でのこのスプレッドの流動性リスクって、これ評価モデルを作るのはすごい難しい。ケースバイケースで、なんというか、一概にこのモデル使えば大体大丈夫みたいな評価値って言ったら、まあないわけですね。で、だから、その流動性リスクを真面目に向き合って考えるっていうのは厄介だから、まあ暫定的に、この、いわゆる市場リスクを評価するモデルで、今回のレバレッジ規制を考えるっていうのは、まあある意味仕方ないっちゃ仕方ないわけなんだけれども、ただ本来の流動性リスクに真正面から向き合ってるわけではないから、まあ今後ちゃんと、より良いものにしていかなきゃいけない発想ではあるわけですね。で、っていうような、法人向けに適用してるこの倍率ですら、その暫定的なモデルであって、で、個人で2倍っていうのは、その影響も加味、その制度による影響っていうのも、ちゃんと加味できた論証はされていないっていうような状況なんだから、その極力そのマーケットインパクトがない範囲で、つまり、まあ、実質7、8倍のレバレッジであれば、その市場に変な悪影響を与えるっていうことは、まあないわけだから、まあ、議論が詰め切れてない現状としては、インパクトの少ないところで運用していくっていうのが、まあ、真摯な姿勢なんじゃないのかなっていうのは今回のね、主張なわけですね。はい。
最後の、最後の部分、要は最終的にじゃあ、 その、カナゴールドが書いたパブコメの、金融庁はこうするべきだっていうのは、じゃあ、どうしよう
ああ、で、そうしていくと、その、まあ、この、この実質シチュアチバになる式っていうのは、本質的には正しくリスクを評価できてると言えないわけだけれども、
うん、
あの、まあ、暫定的に、とりあえず何かしらの基準というか、指標みたいなものを作って運用していかないと、まあ、それはそれで、なんというか、世の中回っていかないって話はあるわけなのね。
うんうん、
で、だからそういう状況だからこそ、その、マーケットにインパクトがない方法っていうのをちゃんと考えてあげるっていうのは、まあ大事で。で、だから、まあ、とりあえずは一律で、この法人向けの、
うん、
あの評価モデルでやってあげるっていうのが、まあ、現状の分析の流動化も合わせてみれば妥当なやり方なんじゃないのかなっていうのが。
あ、個人
も。個人も含めてしちゃうっていう話であれば、まあ、とりあえずの、うん、とりあえずはまあ、許せなくはないっていうか。
うん、で、それでさっき言った通り、ちゃんと流動性リスクだったりとかを向き合って、うんもう少し評価できるようになってちゃんと数字を決めればっていうことかな。そしたら。
そうそういうこと、そういうこと。
うん、なるほどね。うん、ちなみに、今までの、これ、今回仮想通貨デリバティブの話ですけど、うん、既存の金融商品だったりとかの場合って、流動性リスクの
評価どう評価してるか。ね、そうそうじゃあ、具体的にどうやってるかっていうとですね、
うん、
あの、まず、その、流動性は
若干、うん、聞いちゃいけないことを聞いた気がする。すげえがっつり解説されそうな予感がする。流動性リスクをどう評価するか。
あで、これはちょっとなんていうか、豆知識的な話にはなるんだけれども、
うんうん、
まあ、金融機関の世界だと、もうちょっと流動性は全体的に高いわけですね。
うん、
で、特に主要プレイヤーっていうのを言いますと。
うん、
で、例えば、何がいいかな。金利スワップが一番記憶に残ってるんだけれども、まあ、金利スワップ取引がありますと。
うん、
で、これに参加してるプレイヤーっていうのは、まあ、限られてて、
うん、
例えば野村証券、大和証券、ゴールドマンサックス、モルガンスタンレーとか、まあ、そういう人たちなわけですね。
うん
う
ん、
で、そうすると彼らプロで、マーケットがどんだけやばい時には、まあ、どんぐらいスプレッダー吐くみたいな、肌感というかみんな持ってるわけですよ。
うんうん、
で、なので、こういう市場環境下であったら、あなたたちは、どれぐらいスプレッド乗っけないとクオートできないんですかっていうのをヒアリングするんですね。
うん、
で、例えば、その1年満期の金利スワップだったらな、どんぐらい乗っけるか、
うん、
5年満期だったらどんぐらい乗っけるかみたいなのを、こう、いろんなターム間のものとかを提出させて、で、それの平均値というか、まあ、異常値を外れた平均値みたいなのを、だし、それを1ヶ月に1回とかは絶対に見直すっていうような運用をしてると。とか
ヒアリングベースなんだ。じゃあ
そう
結構面白いな。それ
そうそのなんていうかヤフーファイナンスとかに載ってくるようなデータとかで、もう1日1つの値終わり値だけとかだから、うん、そうするとそこには流動性の話ってどうやっても現れてこないと。でその特に市場環境やばい時にどうなるのっていうのはやばいのあり方によっても変わるわけ。ただ暴騰する場合と暴落する場合ではまた違うし、で過去に そこまでそのデータがいっぱいあるわけではない、な統計的な手法をすごい使いづらい世界だったりもすると、
うん、なるほどね。
そう
面白い。そうなんだ。プロに聞くっていうのが職人が一番分かってる的な発想だね。
そう
あでもまあなんか納得、まあ、だから難しいって言ってた理由が分かった。でそういうプレイヤーが今仮想通貨にはほとんどいないからどうしようもないみたいな感じになるかな。
そうで、あとそれにちょっと統計テクニックを加えて集計をするやり方があって、
うん、
でまあそこまで話すと
ただひたすらにね。カナゴールド的には結構今乗ってきてるとこだと思うんだけど、ちょっとこれくらいにしておきましょうか、そしたら。
そう。全く違う、発想が違う映画だね。そう。
うん。
っていうところ。うん。
わかりました。というわけで、うん、パブコメ、カナゴールドのパブコメはちゃんとしたやつがミディアムにも公開されてたので、興味がある人はそっちを見てください、うん、そしたら。
うん。
中島教授にもぜひそれを見てもらって。
うん。ぜひぜひ。うん。
はい。で、これ、カナゴールドが乗っけてくれたんだけど、まあ自分が、 今年入ってから、1月入ってから、まあ、取引高の統計みたいなのをちょっと取ってたのを公開したってだけですね。一応、地方行っていくと、まあ、そんなにすごい難しいことは全くなくて、コイン結構が使ってるトラストスコアっていうオーダーブック、取引ペアごとのオーダーブック分析みたいなのをしていて、まあ、それこそさっき言ったみたいな、その流動性だったりとか、スプレッドがどれくらいあるのかとか、どれくらいアクティブに板が動いてるのかとかを通して、まあ、なんとなくのランク付けをしてるんですよ。例えばビットフライヤーの BTC と JPY は流動性ちゃんとありそうだ。で、逆に怪しいところは、スプレッドが、取引高に対してスプレッドが異常に開いてるとか、全然動きがないとか、そういうのがあって、そういうパターンが見られると、黄色評価みたいな、要はちょっと怪しいみたいな評価をしていて、で、結構それ見てたんだけど、まあ、それの緑、要は、コイン月光のその手法の、オーダーブック解析の手法で、まあ大丈夫そうだよ、流動性ちゃんとありそうだよって評価されてるやつだけ、取ってきて、全部足してるってだけなんですよ。で、ただそれやってみると、なんとなく感覚値とは近いなっていう、それっぽいデータが出てるんで、まあ、どれくらい果たしてこれが正確なのかっていうのは、ちょっとまだもう少し見ないと分からないですけど、まあ、比較的、単純にそのいろんな取引所から申告されている取引高を完全に足していくだけよりはこっちの方が正確だろうなっていうぐらいですね。
まあ、裸に合ってれば合ってるでしょうね。
そう、結構裸感重要なんだよね。だから出して、ああ、なんか裸感と近いなと思ったから、まあ、とりあえずこれでやろうっ
じゃあ、合ってる合ってる。
て。あってあって。で、あとただデリバティブの方も同じ。デリバティブの方はただそういう手法が今ないから、全部申告されてる、取引高で出してるんですよ。ここには出てないけど。じゃあそっち、ね、例えば OKEX とかの取引高、デリバティブの取引高はどれくらい果たして本当なのかっていうのはちょっと自分にはよくわからないですね。ただ現物に関してはこんな感じで、比較的多分現実に近いであろう取引高の仕方を出してます。まあ興味がある人は見てみてください。あとはフィアットごと、ビットコインとドル、円、韓国元、あとテザーですね、とかのマーケットシェアとかも出しているので、あとなんか適当にいろいろ追加していきます。これ自分の個人の趣味のプロジェクトみたいな感じなので、こういうのがあると自分で、あれそうや最近、例えば今1個作ってるのがビットコインとステーブルコインの同じ手法でやったときに、取引高のシェアの推移っていうのを出したりしようと思って、そうするとステーブルコインの取引高が上がってくると、ビットコインとアルトコインの価格の相関が少しずつ外れていく可能性があるのと、
あ
まあ、あとは
るね。
単純に気になる。ステーブルコインがどれくらいビットコインに対して界隈で注目されて使われるようになっているのかっていう肌感が欲しいので、まあ、そういう統計を出していく予定です。どうせ
素晴ら
自分
しい。
で欲しいので、適当に、結構ね、適当に作ってるんだけど、面白そうなネタがあれば、あと追加していきます。半分以上これは自分の勉強ですね。次、ポーンハブでモデル N USDT 払いという これカナゴールド一押しの件ですよね。
これ一押しなんですよ、一押し。いやね、これぞクリプトカレンシーの世界だなと思って。
まあね、まあね。い
で、
や、
やっぱ
いい
り
よ
そ
ね。
の、なんかペイパル？みんなグローバルで使ってるけれどもね、ある日突然ポリシー違反だって言われると困ったりするわけですよ。
ポンハブね、別にまともな一企業のはずなんですけどね。
ね、そう。ただなんか、こう、まあ、ざっくりと、まあ、公序良俗みたいなことを 言うと
まあ
ね、
ね、まあね。まあ確かに。これただね、トロンなんだよね、USDT これ。知ってた？
トロンのやつも対応みたいなことを 書いてあっ
あ、
た。
そうだっけ？じゃあ他のも対応してるの、イーサとか。
オムニとトロンとかなんかそんなこと書
本当
いてあっ
に。
たけど、あえてトロン出すんだと思っ
こ
たけ
れ、
ど。
だから、ツイッターでネタにしてたけど、リキッドでやってほしいんだよね。特に、そこから。トローンとかでちょっとやっぱ使いたくないよ。匿名性が低い。あ、これね、リキッドで USD テザーできるようにしたら、俺これちょっと試しに使ってみると思う。公約。マニフェストしますけど、これリキッドで匿名、コンフィデンシャルトランスアクションで送れるようにしてくれなかったら、ちょっとこれ試してみます。仕事ですよ、本当に。
仕事ね、仕
仕
事
方
だ
な
からね、
く、
仕
仕
方
方
な
ない
。
いね、これは。別に全然使いたくないんだけど。 いきましょう。シュナートタップルートが VIP にということで、カナゴールドがね、これは匿名性の観点から結構注目しているということで、まあ、ここに書いてありますけど、タップルートは基本的に自分でこの放送の前に、ああ、まあ、ちょっともう少しタップルート具体的にどういうふうになってるか知りたいなと思って見たけど、なるほど、わからんって感じだったんですけど、ただまあ、効果というか何ができるようになるかっていうのはまあ結構明確で、ライトニングのデポジットトランサクションと通常の普通のトランサクションですね、今みんながやってるオンチェーントランサクションの差が分からなくなるので、そうするとオンチェーン解析をする、まあ、書いてくれてますけど、チェーンアナリシスみたいなものが見たときに、これはライトニングのトランサクションでその裏でいろいろ価値が動いているのか、普通のオンチェーントランサクションなのかっていう差が分からないっていうのが重要なポイントって言ってます。
そう。
これ結構大きい。地味だけど結構大きい。
で、その、まあ、現状その、なんだろう、取引所間ネットワークの外に送る人っていうのは、まあ、そんなに、まあ、多くないわけじゃない？
うん。
まあ、今生き残ってる人ってなると、もう逆になんか、ちゃんと自分で管理する人の方が多くなってきてる可能性あるけれども、
うん。
まあ、取引所以外の送金ってなると、今だったら、まあ、普通の個人間送金、まあ、個人ウォレット間送金みたいな話とか、あとはまあミクシングサービスを使うだとか、
うん、
で、まあ、一部ライトニングがあるだとか、
うん、
まあそんな感じで、で、その、現状だとそれぞれなんていうか、どのタイプなのかっていうのが、まあ分かってしまうと。ミクシングはミクシングだねってことは分かるし、ライトニングはライトニングだねってことは分かるし、個人間送金も、まあ、それはそれで分かると。ってなると、その、まあ、部分的にでも、その、なんだろう、ある種の属性的な情報っていうのは、外からエクスプローラーを眺めてる人に分かっちゃうわけね。
うん。
まあ、まあ、人によっては見たら分かる。うん。
うん、
私は見たら分かる、体に。
職人。
そう、職人。
職人だったら分かる。
そう。そう、最近なんか、
職人だったら目視できると。
そう、目視で大手交換業のやつだったら全部わかるようになった。
すげえな、それ。特殊能力だよ。
そう。で、ミクシングサービスも一目見ると、ああ、これあれかなっていうのもわかる体になってきた、うん。
なるほど。
で、まあ、っていうような状況だと、その、ある意味、その、匿名性って言っても、まあ、それなりの情報量は出てる状況になって、うん、チェーンアリス的にはそれでも全然それをまさに分析する、
うんうん、
まあ、ツールなわけですよ。で、そうするとその、まあ、例えば今ミクシング、に送る送金っていうのは、まあ、ハイリスクな送金って扱いになったりするわけですね、
うんうん、
これはその、怪しい取引で使うミクシングを使う人が大半だという前提のもとで、ミクシングを使ってるから、まあその段階で、まあリスクは高いと。まあ、悪い人ばっかり使ってるんだったらそうですね、と、
うん。
で、場合によってはライトニングもちゃんと普及しないと、その、なんやかんやで、その、悪い人が、ちょっとオンチェーンの送金を見えなくするためだけに使ってます。
うん、
ってなると、まあチェーンアリス的にはライトニングへのデポジットだっていうのはわかるわけで、
うん、
まあ、リスクの高い顧客だみたいな話にもなるかもしれませんと。で、ただここで、ライトニングのデポジットが普通の送金と区別はつかないってなると、でそして普通の送金っていうのは大半が何も悪意のない、高いもない送金だったりすると、なんていうか、それ以上何もできないね。これ普通の個人間送金です。That's all。それ以上何もわかりません。
うん。
ってなれば、何も分析できませんと。この状態になって初めて、ある意味なんだ、プライバシーがあるような状況になるわけですと。
うん、
安心してビットコインを使えると。
うん、そうです。超重要だと思ってますね、
うん、
これ。
うん、
ただ、いつ入るのかって、まあ今年な、結構今年に入ってから、また活発にソフトフォークの議論とか始まったので、
うん、
なんか今年中くらいには、アクティベートされるんじゃないかなと期待はしてるんですけどね。ただ
これ、うん、
うん、あ、どうぞどうぞ。
あ、いや、まあ、そんぐらいのペース感だろうなって思いながら。うん、
遅いと来年に、うん、まあ、入り込むかもしれないくらいかなと思いますけど、うんうん、これは、まあ、ビットコインをいじってる人だったりとか、まあ、カナゴールドみたいに、そういう、 まあ、アナリシス的なことをしている人とかにとってはかなり重要だし、あの大きな話ですね。まあ、シノアも他にも、うん、あのトランスアクション手数料、特にマルチシグのトランスアクションの手数料の削減だったり、いろんなベネフィットもあって、
うん、
あのこれは非常にあのビットコインにとっては大きい。なんか派手じゃないんだけど、地味にすごく重要。
そう、そう、そう、そう。
もう理解しておいてほしいな。
そう、はい、それを理解してほしい。そう、うん、はい。
ビットコイナーとかに逆にガチビットコイナーの話聞くと、いや、トップルーとかってずっと言ってね、逆に。その、あの、ライトニングとかもほとんど言わない、タップルーとかさ、みたいな。そういう感じなのでね。なんとなくそこは理解しておいてほしいなと思います。うん、はい。かやちゃんとかにとってね、これ非常に重要。あと、ユーザーにとっても匿名性、まあ、プライバシーが上がるっていうのは、基本的にはいいことなの。
いや、それ本当に大事、大事。というか、
うん、じゃないと使えないよ、もう。う
ん、そう、あのね、なんやかんやで、まあ、台帳が分散されてて、
うん、
まあ、相当な金かけないと、兆円単位で金かけないと攻撃できませんって言うけれども、攻撃の仕方って 51% アタックみたいな教科書的なものだけじゃなくて、うん、お前の送金は全部見えているんだぞ。
そうね、そうね。うん、
これだけでも非常に使いにくくなる。
確かに。よ
か
った。そう。はい。なので、これは非常に重要なアップデートなので、またいろいろ情報が出てくると思いますけど、うん、何かあればまた説明したいと思います。次、まあこれもうほとんどいいや、もうね、1月の前半の話ですね。うん、イランの話とアメリカ、イランとアメリカのまあちょっと緊迫状態みたいな、
うん、
年始盛り上がりましたけど、まあビットコインの安全資産、まあ自分コメントしたらね、サクッとあげますけど、安全資産とみなすかみなさないかって、両方ともに大したエビデンスはないんですけど、うん、感覚的にはないんじゃないのっていうくらい。ちょっとなってきてるかもしれないけど、そんな言うほどじゃない、多分今回も一時的だしっていうのが自分の適当な、
いや、そのなんかこの手の安全資産っちゅう話って、うん、主語がなんていうか西側の人たちの話になってるね、
うんうんうん、
なんか日本で、ね、そうそうそうそうとか、
日本イランの人が買うとかじゃないんだよね。
でただ実際にその現地でのビットコインのプライスって結構高くなってるっていう話があったりしていて、
うん、
で本当になんていうか自分とこの法定通貨が、まあ、使い物にならない人たちにとっては結構死活問題としてビットコイン必要っていうような状況があったりするはず でそれってそのなんか安全資産だと思われる存在になったから、そのリスク回地政学的な意味でのリスクオフの状態になった時にビットコイン値段が上がるとか、そういう話っていうよりは、ビットコインはただただその本当に困ってる人たちがね、こう資産を保全できるというか、
うんうんうん、
うん、なんていうかハイレベル、なんか高尚な資産の保全とかいう議論ではなくて、ただ困ってる人がもう置いとける場所っていう、
うん、
そういうね機能として果たされるっていうのが、まあ、そもそもビットコインの値段が上がってきた経緯としてもさ、あれどこだっけ、なキューバ基地だ、キューバ基地じゃない、なんだっけ、どっかの、
キプロスかな、
キプロスだ、そうそう、キプロス。
13、うん。
とか、あれとかまさになんていうか、実需、本当にの意味での実需ベースで、まあ価格が上がってたりしたわけで、で、これもそのタップルート的な話も結構関わってきて。
いや、そうそう、マジで、ね、同じこと考えたけど、
うん、っていうね、まあ以下役あと自明なので、
はい、まあそうね、いやでもその話も実は動画でしてたんだよね。で価格は確かにイランでスパイクしてたかもしれないけど、それがね多分一般の国民が買ってか、そんな大した取引高ではないんだよね、うん、そもそもが、
うん、
でじゃあしかも多分一般の人がやべえビットコイン買わないと自分のお金が資産がなくなるぞって言って買ってるので、おそらくほぼ 100% なくて、まだそういう状態なくて、うん、それにはもっとオンチェーンの技術だったりとか、ライトニングの技術とか、あとはタップルートとかもそうですけど、匿名性とかも上がらないと使えないので、対応できないので、そういう需要に、
うん。
で、あとはこういう状況になったら、国は多分取引所とかはもう閉鎖するじゃないですか。うん、使いづらいように多分するんですよ。中国とかもそうですけど。
うんうん、
だから、それの状況下でも使えるようになるのかとかっていう話で、で、それはやっぱりまだまだ時間かかるかなっていうのが自分の意見ですね。
そう。うん、そうなのよね。うん。
だからそれはまあまだでしょうと。その点では全然安全資産という、てか安全資産というナラティブを利用して西側の人が買ってるだけの資産。
そうそうそうそうそうそう。
でしょうって話ですね。
そうそうそう。ただそれだけだと終わっちゃうんで、ね、うん。うん、
そう。
頑張りましょうっていう、
ね。そう、頑張りましょうというね。まあでもまあ、そう、タップルーとかもそうだし、セカンドレイヤーの話とかもそうだし、まあそういうものが、まあ改善してあと数年後とかかなって気がしますね。肌感的には。そして今月はゴックスなしというね、
奇跡が ね、う
ん、ありました。はい、なかったですね。
多分なかった。
まあ、うん、昨日ヨーロピアンさんがあの日本の取引所のリキッドがクソ重くて大丈夫かとか言ってましたけど。
うんうん、まあゴックスではない。
ゴックスではなかった。オッケーオッケー。
うん、
単純に重いだけかっていう。はい、というわけで。はい、ガシガシできます。アンチビットコイン代表のピーター・シフさん、はい、パスワード紛失という事件があって、これからゴールドピーター・シフさん知ってます？
これ、誰だっけ？
彼はですね、あの、うん、ゴールド、金の業界で有名な、すごい金を推してる人、金のだからそういう売買とかのサービス提供してる会社やってる人なんですけど、
うんうんうん、
彼は基本的にビットコイン嫌いなんですよ。まあ、金の価値を毀損させることにつながるっていうのもありますし。まあ、金の方がいいっていう立場なんですよ、
うんうんうん、
基本的に。で、しょっちゅうそのビットコインの人とかに対して、金の方がいいだろ、ビットコイン価値ねえっていうのをずっと言ってる人で、ここしばらく。
うんうん、
で、この人なんか、そしたら今月ですね、ビットコイン持ってたビットコイン全部なくなっちゃったと。俺のウォレットがなんかダメになって、パスワードも使えないと。
うん、
最悪だと。ビットコインは根源的な価値がないだけじゃなくて、もはや市場的な価値もない。こんなに悪いものだとは思ってなかったってツイートした、はい。で、これ面白いんですけど、そうするとビットコインなんか、お前自分でそのパスワード忘れただけじゃなくてバカかよって言ってディスられてたら、で、そのちょっと後にですね、本人がまたツイートして、あ、分かったと理由が。その、ウォレットにかけてたピンコードが分かんなくなっちゃったんだ。っていう、要はピンコードを自分で忘れた人がビットコインのせいにしてるっていう事件があった。
うん、いいですね。
平たく言うと、平たく言うとね、うん。はい。っていう事件がありました。いや、素晴らしいですね。どうですか？まあでもね、あの、笑い話なんだけど、まあちょっと笑えないとこもあって、うん、まあこういう人は結構多いだろうなと、
うん
うん。自分でやっぱり管理できない人。だから、うん、どうするんだろうね、こういう人はって思う。
いや、まあ、そういう人は取引所に置いとけばいいんですよ。
確かにね。うん、そういう人たちは、多分今後、全部カストリアルの世界でやることになるんだろうね。
うん、そう。
仕方ないけど。
うん、
まあ、それは個人の自由。はい。
はい、
次、覚醒せよというね、うん、と、会社の、代表の方がですね、前、東大、なんだっけ、最年少
准教授。
教授。最年少准教授。うんでしたっけ、東大の方がですね、実は ICO 系だったという垂れ込みがあって、実はこれ知らなかったんですけど、うんうん、ICO は海外からポンとお金が集まる、うん、これで数億円集めますっていうのを言ってたっていうのが、
うん、でもこの人確か集めの失敗したんじゃなかったっけ。簡単に集まるって言いながら自分は集められなかった。
そうなの、わかんないわかんない。俺もはや見てない。知らない知らない。俺だってこの人の一連の事件さ、あのすっげえ外側から見ててなんだこの人と思って見てたけど、あの全然よくわかってない。ちょっとネタとしては面白いなと思ったくらいで。
そう、そう。
ただ東大の人はなんかさすがに東大舐めすぎだろみたいな、もう、東大の名語るなみたいになってましたね、なんかね。
いや、まあ本当そうだからね。うん。
なんかひどいことになってましたね。
そうそう
はい。まあでもそれくらいです。
はい。
次、これ俺知らなかったんだけど、これ何ですか？
なんかナムコインっていうのがあって、はい、これ日本産のコインで、で、どっかに上場もしてるんだけれども、その、なんか医療系の、なんとか、医療系プロジェクトの ICO コインかなんかあったわけですよ。
医療系、はい、
そうそうそう、
東大じゃないですか、覚醒してますね。
そうそうそう、なんか経歴綺麗だね。
うん、
うん、
これ本当なんですかね、結局。
あの左側のその慶応医学部出て大学院から東大の医学部に行って、うん、っていう経歴は本当
これ本当なんだ。
うん、本当てか、なん、あの一回ね、新聞で見たことがある。 通に日経新聞かなんかにも、このプロジェクトの話が載ってた記憶があるんでね。日経だったかな。
そういう人が、コインを作ったんだな。
で、そうそうそう。で、この右のイカスっていうアカウント。これはおそらく、この人の裏垢であろうと言われている。
うんうん、
裏垢で。で、なんか、とりあえず、金回りのいいツイートをいっぱいしてるね。
まあ、ドバイって書いてある時点で金回り良さそうですね。
そうそうそう。
ドバイというキーワードに結構反応しちゃうんですけど。
で、そう、ツイートの内容を見てると、その、なんかエセじゃなくて、本当にある程度お金持ってる人ならではのツイートが。
あるんだ。
うん、あって、で、なんかこの、なんかバイオの書き方も似てるじゃない？スラッシュ。
まあ、確かにそうだね。フォーマットは一緒だね。
そうそうそうそうそうそう。
これは証拠にするにはちょっと乏しい気がするけど。
乏しいんだけど、この疑惑が出たあたりから、
うんうんうんうん、
このイカスの方のアカウントが追消しをして、
うんうんうん、
今まで僕はこんなツイートしてきましたが、全部パクツイでした。僕の話じゃありませんみたいなこと言って畳んだのね。
うんうん、
で、そのアクションからもね、これじゃないか。っていう疑いがね、ずっとされてるわけです、今。で、最近、その、オフィシャルにナムコインの、お知らせが出て、このホワイトペーパーで経緯を詳細に説明しております。しかし、主張として申し上げたいことは1点。コインの価値を1円に上げる方法と返金対応についてのみです。そちらだけご覧になりたい方は、第2章から見ください。結論から申し上げると、現在会社の資金が200万円です。今後、代表の中野が医師免許を取得し、クリニックを開業、して、そちらの給料、利益、収入をコインの価値向上と返金に充てることをお約束します。このね、この文章ね、いやーなんか、そのプロジェクト
に名前が。裏、なんかじゃあ完全な証拠があったじゃないですか。なるほど、バレちゃったな、これで。
そうそうそうそうそう。
コインの価値を1円に上げる方法と変、うん、まあ、要は俺が働いて買うから価格が上がるってこと
これ要は最初から搾取する意図があったわけではないっていうことを言ってるだけ。
ああ、そういうこと。
それだけ、それだけ、訴えられないようにっていう意味しかない。
あ、そういうことね。
そうそう。
ああ、全然知らなかった、自分そんなことなかった、うん、なんかちょっと悲しいですね。経歴はすごい綺麗というか、まあ、うん、頭のいい人だろうということで、
うん、
ちょっと悲しい。はい、次行きましょう。
はい、
カルロス・ゴーンさん、ね、これ1月のやっぱ一番衝撃的な事件だった
と思うんですよね。まあね、そう、そうそうそう。
これすごいよね、これね。ビットコイン関係ないけど。
うん、楽しかった。本当に楽しかった。
楽しいね、楽器ケースに行って出ちゃうんだと思って。プロだなと思って。
うん、
その後なんか個人的に面白かったのが、カルロス・ゴーンの名言みたいなツイッターボットがあって、そこに、なんかね、結構皮肉な面白いツイッター結構あるんで、やらないやつはダメだ的な。本当にやっちゃったみたいな。そうですね。はい。で、あとカルプレスにも相談してたっていう、まあ、カルちゃん、フランス出身なので、外国人で日本で起訴されるとどうなるかってとこはカルちゃんに相談してた話が出てました。で、それに記事が確か出てて、カルプレスがそれに結局カルロス・ゴーンがだから国の外逃げちゃった後にカルプレスが、
うん、
いや、なんかあいつは俺に話をしに来たけど俺はこの状況で戦ったみたいな。あいつはダメだみたいな言ってて、こっけえカルプレスと思って俺は正々堂々戦ったみたいな。とか言ってて、あ、なんか確かに言われてみるとカルちゃんは偉いなと思って、うん、だってその同じ状況からとやっぱり外国人が特に日本でこんな感じで起訴されるとほぼ、
うん、
ほぼ 100% 有罪になるっていうことで、
うん
うん、まあカルロス・ゴーンもだから、これはちょっと制度がおかしいっていう、不当だって感じで言ったんですけど、うん、カルちゃんは正々堂々と日本好きなのね、基本的に。日本残りたいから、正々堂々と戦うっていう。ああ、面白いなと思いました。
うん。
コメントありますか、カナゴールド。
いや、これ特に。
ない。
特にない。まあ、強いて言うならね、うん、その、なんかこの付随して、その、なんだ、日本の法務大臣かなんかが、 やらかしたじゃない？彼は無罪を証明するべきだっていう話をして、で、その日本の司法の歪みがこう改めてこう世界に露呈されるっていう、そっちの方がね、面白くて、この人、そう、単純に僕はそのカルロス・ゴーンがどう逃げたかっていう、この映画化されたら初日に見に行こうって思ってるぐらい。
一緒に行こう。初日。カルロス・ゴーン。超見たいね、これ。
超見たい、超見たい。
うん、超見たい。これ、映画化絶対するでしょと思って。
そうそう、それぐらいの感情しかないから。
ただなんか、この行為をさ、肯定するとか否定するみたいな話になると、まあなんか、ああだこうだ言われる可能性はあるけど、ただまあ日本の司法の制度にやっぱ問題があるってのは多分事実で、そんなに別に詳しくないけど、うん、それが問題になるのはまあいいことかなと思いますけどね、全体として。
そう。
彼が実際に有罪かどうかとかは別として。うん、
そんなのどうでもいい、そんなの面白ければ映画を見たい、映画化
されても本人出演してほしい。マカシー結局チンコは食べないというねツイートが食べないらしいということでね、2年くらい前に、なんだっけ、2020年までに価格が1億かなとか言ってたかな、1ミリオンって言ってたと思うんで、1億円くらいいかなかったら俺はテレビで俺のチンコ食うって言ってた。そしたら最近になって、は？いや食うわけねえだろっていう逆切れという、今ビットコインなんてあんなもん古いテクノロジー誰も使わねえよっていうね。これからは新しいブロックチェーンでプライマシーとスマートコントラクト、ダップスだ。じゃあなんかスマートコントラクトがダップスに関するまたなんか予想して、これにならなかったらチンコ食うって言ってほしいですね。はい、
はい、
しかもこれ面白いのがね、ここ微妙に出てますけど、ジャスティンさんがいいねしてる。
そう
芸術的だなと思って。さすがだよと思って、トロン。はい、リップルで失敗する前に読んでおくべき始め方と2つのポイントっていうブログがコインチェックで出てましたね。これ結構前に
出
てますけど、これちょっと面白かった。
で、そのブログはね、僕何も読んでないんだけど、うん、読んでおくべきのは、やっぱりビッグストーンのツイート。
リップルと XRP の歴史。はい。
そう。
これすごい最近だよね。もう昨日
とか、うん、で今日もね、最終版みたいな感じの
読んでないけど出してるな見た。
そうでね、本当にね、どんなリプラーよりも一番こう調べてる。
うん、そうですね。
そうでこれがそのね、ビッグストーンのこの完成版作品ですね。
リップラーよりちゃんとリップルちゃんと考えてますからね。
そうでこれ見て思ったのが、昔なんかこの2ちゃんのまとめかなんかで結構人気だったやつがあって、
うんうん、
このハム太郎アンチのコピペってあるわけですよ。
ハム太郎アンチ、うん、
ハム太郎のアンチがいるの全く意味わかんないと思うけど。
かわいいじゃん、なるほど。
で、そのハム太郎のアンチが、その2ちゃんで、こう、うん、ハム太郎が落ちぶれた原因みたいなのをね、アンチとして、こう、永遠と語ってるの。支持者よりも圧倒的
に。詳しいっていうね、すごいね、これね、だから。アンチの方が詳しい。そうだよ、だから自分とか、だから、ずっとビットコインと比べるとこうですみたいな、
うんうん。
で、その当時はちょっとなんか、ここにも一部ツイッターで書いてありますけど、まあ、ちょっともう少しオープンだったんですよ。
はい、
今みたいなコンセプトはなかったんですよ。
うん、
なんかそれ説明してて、なんか自分の質問した記憶があって、なんかこれってコンセンサスアルゴリズムって適当なプネプネプネって書いてるけど、これ具体的にどうなってるんですかみたいな。そのビットコインだったら POW とかっていうのは既に分かってるし、仕組みはなんとなく分かるんだけど、
うん、
リップの場合ってなんかムネムネムネって書いてあるんだけど、これはどうなってるんですか、ただ分散されてるって言ってるんだけど、これどうなってるんですかみたいな。うん、な質問をした記憶があって、その結構当時からだからリップルのことは知ってたっていう、それくらいのリップラーってことですよ、つまり。
そうですね、
真の今ね、半端なリップラーよりちゃんとリップル調べてますからね。
そう
それが面白い。はい、なので、ちょっと後で記事読んでみようかな。そしたら、あ、 XRP ですね、すみません、発音がね。
そう
XRP コメントで直されちゃった。 XRP。 はい、あ、これ俺超好きなんだよ、俺これ超やばい、これこれやばいよ。
これ
日本のレジェンド、ジミー本間騙されるという事件がありました。これ知らないでしょ、金子で
多分。俺知らない、
超説明したい。あの前にライトニングのなんか実験みたいな感じでライトニングトーチっていうのをやってたんですよ。どういうやつかっていうと、ツイッター上で、ライトニングの支払いをお互いにあのインボイスを出し合ったりしてどんどん送っていくわけですよ。例えば、最初の、デポジトが5ドルでちょっとずつ足していくんですよ、
はいはいはい、
例えば自分が最初5ドルもらったら、じゃあ100サトシ足して5ドルと100サトシで、次の人も100サトシ足すかってやってどんどん増えていくみたいなやつなんですね、
はいはい、
でなんかそれの2回目のライトニングトーチ2みたいなのが始まって、でジミーさんにそれが回ってきたみたいなんですよ。知らなかったんですけど、はい、でジミーさんに回ってきて、そしたらジミーさんはですね、あの適当な人に、100万サトシを送ったんですよ。でこのライトニングトーチって完全にトラストベースなので、もらった相手が取っちゃうってこともできるんですよ、繋がないっていう。
ああ、はいはいはい、
うん、だから取られちゃう可能性もあるから、基本的には信頼できる人に送るって、はいはいはい、そうじゃないと途中で取られちゃったら困るんで、そしたらですね、ジミーさんが、あのジミーさん基本的に人がいいので適当な人に送るわけですよ、ツイッターのこの人は大丈夫でしょうとか言って、この人が買いですって言ってこう、ツイッターの100万サトシ送るんですね。でそしたらその人が送られて受け取った瞬間にもう反応がピタッとなくなったらしくそしたらなんかその大間さん、ジミーさんは自分で自腹で100万サトシを補給して、調べたら大体1万円くらいですね。まあ、1万円くらい補給して、また別の人に送って、その途切れないようにしたらしいんですよ。うん、そしたら、海外の人から、うん、おっさんみたいな、こいつはすげえやつだみたいな。で、そしたら他の人とかも、なんかジミーさんになんか自発的にみんなチップとか寄付を送ったりし始めて、この一つで、この男は伝説だみたいな、レジェンド。レジェンドだって言ってこの人をチップしたりして、なぜか騙されたのに海外での評価を上げるレジェンドジミーさん。俺クソ面白かった。いや、なんかさすがだなと思って、ただでは転ばない男ジミーほんまって感じ。
いや、いいですね。
もうだからめっちゃ褒められてるの、こいつレジェンドだと、グレイガイ。ただ個人的にちょっと思ったら、いや、そんな怪しい人に送っちゃダメでしょジミーさんと思って、ちゃんとした人に送る。まあ、そういう事件がありましたね。さすがです、はい、ジミーさん。そして、ちょっとね、俺これ昨日まさか動画にもしちゃうんだけどね、昨日の朝にですね、いやー、ちょっとこれまだショックなんですよ。この有名なコビー・ブライアントっていうね、バスケの選手が、まあ、ヘリコプターの事故で死んでしまったという、悲しい事件が、昨日のアジアの時間では昨日の朝かな、早朝くらいにあった。カナゴールド、コビー、少なくとも名前とか存在は聞いたことあるというか知ってましたか？
名前はね、聞いたことあった。
うん。多分、名前はなんとなく聞いたことあるっていう人がほとんどだと思うんです。うん、日本だと多分、そんなに知名度はないかなって気がするんですけど、いや、昨日も話したんで、あんまり長く話さないですけど、もうレジェンドですよ。伝説。もうね、ロサンゼルスの伝説みたいな感じの扱いで、プレイスタイルもものすごい、まあ、これ見ればちょっと、なんか、このすごいインテンシティが伝わると思うんですけど、うんうんうん、めちゃくちゃこう、あのね、なんて表現すればいいんだろうな、もうキラーって感じだな。もうなんかもうね、何が、はい、張ってでも勝つみたいな、殺してでも勝つみたいなプレーをするの、なんか雰囲気的には。だから死ぬのかと思って、逆にそんななんかね、いろいろちょっと考えさせられてしまいましたね。そう、なんかショックだった。アメリカに自分がいた時に結構好きで、ずっと彼の前世の時から見てるので、まあなんね、最近も割といろいろ活動が、メディアでの露出もむしろ増えてきて、いやー、ちょっとね、アメリカではだからすごい大きな問題になってます。問題というか話題になってますね。はいはい、はい、あれ、カナゴールドいなくなったか、もはや。あ、カナゴールドいなくなっちゃって、この話をしたら、はい、というわけでね、自分はもう昨日からちょっとこの話題でちょっとショックを受けてるんですけど、まあ、あ、戻ってきた。はい。すいません、ちょっと熱く語っちゃったんですけど、それくらいのね、影響力のある人だったということです。
うん。はい。
はい、 レジェンドです。マンバメンタリティ。
うん。
はい。多分伝わらないので次いきます。はい、じゃあ映画レビュースターウォーズということでね、これカナゴールド毎回の恒例の映画レビューなんですけど、実は自分スターウォーズ見てないんですよまだ、
うんうんうん、
逃しちゃってタイミングを。カナゴールドだからちょっと質問したいんですけど、うん、どうでした全体的に。
いやね、これはね、よかったよかった、
よかった、
なんかその微妙な評価してる人とかもいるけれどもね、私はね、あの久しぶりに映画見終わってね、涙を流したね。
あ、マジで。
そう、
感動するタイプのやつなの、泣くっていうのは。
いや、この一連の対策がね、これでこう、まあ、一つの終わりを迎えた。で、こうね、最後の締め方もね、まあ、予想通りだったんだけれども、こう、心にグッとくるものがあってね。
あ、そうか。感
動でしたね。
うん、じゃあ、結構いい終わり方というか、ちゃんと締まった感じなんですね。
そうそうそう
そう、あ、珍しいね、こういう超大作のシリーズでちゃんと締まるっていうのは結構珍しいです、うん、
そうなのよで、うん、あんま語彙がないんだけれどもね、いやその、まあ、確かにその最初期待値は結構下げてて自分の中でだね、
うんうんうん、
あの前作が微妙だったじゃない。
前作は微妙、普通だった記憶がある。なんかすごいいいとかいうわけでもなかった、うん、まあ、あ、そうかって感じ。
そうで、この、まあ、789じゃなくてその間にあったなんだっけ、ローグワンみたいな感じの名前のやつ。
あれでしょ、アナキン・スカイウォーカー子供の時のやつ。
あ、
違う、なんかローグワンって違う、
3と4の間とかじゃなかった。
3と4の間か、3の間ってなんかあった、
なんか デススター作るところの話じゃなかったかな。
それも映画になってたっけ。
なってるなってるなってる。
ああ、もしかしたら俺そのまま見てないかもしれない。
うん、ね、これはね、本当によくて、確か 7と8の間でそれを上映してたのよ。
うんうんうん。
で、あれがね、本当によくて、いや、その、なんだ、789とローグワンを全部並べると、
うん、
まあその、まあ今回のが一番良くて、
うんうんうん、
あの、まあ結構、なんというか、こう締めの作品でもあったっていうのもあるけれどもね。まあ、9が一番良くて、その次が、その、ローグワンで合ってるかな、
うん、うん。
まあ合ってるとしよう。で、うん、その次が7で、一番下が8っていう。まあそんな感じ。8
が前回。前回はじゃあ、カーゴル的には良くなかったってことね。7ってどういうプロットだったっけ ?7 は絶対見たと思うんだけど。
なんか、7は、カイロレンが出てきて、
ああ、あれかあれか。
主人公の女の子となんか戦うの。
で、え、ちょっと待って、8王が俺もしかして抜けてる？
え、あれ、なんだっけ、ハリソン・フォードが、
うんうんうん、
死ぬのが8だよね、確か。
ああ、見た、見た、見た、見た、見た、見た、見た。うん。そうか、それが8。
そうそうそう、
あれ、7ですね、カイロレンが出てきたのか。そうか。
そうそうそうそう。
いや、もうなんか多くて分かんなくなってきちゃうね。どれだっけと思って、もはや。なるほど。じゃあ、綺麗に終わったってことか。これはちょっと映画館逃しちゃったのが少し残念ですけど、うん、DVD とはもう言わないし、もうないですね。DVD で実際に見るやつはもういないですね。
いないね。
あの、いまだにまだ CD とか MD とか言っちゃう世代の人たちなんで。MD とか覚えてる？ MD。
いや、覚えてる覚えてる覚えてる。
MD とか超懐かしいよね。
そう、懐かしい懐かしい。本当。
なんか中高時代の時になんかある MD っていう異物があって。
私 CD だったんだけど、なんか人によって MD に焼いて、
う
ん、コンパクトにやられてるみたいな、
ね。そうそうそう。いや、俺覚えてるよ。あの、うん、ちょうど CD から MD への移行期間だったんだよね。確か中高くらいの時に。
そうそうそうそう。
で、
う
ん、CD をやってるやつ、CD 結構でかいから、ポータブルのやつも。うん、なんかこれでかいなっていうのあって、うん、MD だとなんかその貸し借りができて、録音できたりするじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。
うん、これはイノベーションだろとか言って、なんかみんな MD を持ってるやつがどうやるみたいな。なんかこう人気っていう、なんか彼がこの MD くれたみたいな。そう、そういう、多分ね、これ聞いてる若い人の中で、MD って何ですかって人いるかもしれない。
いるだろうね。
いるよね。多分 CD はね、まだ未だになんかこう、あの媒体がなんか残ってるんだけど、MD ってなんかその間にあるよくわからない 四角い CD チックなやつなんだけど、使ったことない人結構いるかもしれない。
うん、
懐かしいね、MD。はい、なんで MD の話してたの
なんでだっけあ、そう、DVD。
あ、DVD で、そうだ、DVD は見ないけど、オンラインでね、公開されたら見ます
よ。そうそうそうそう。
マジでどうでもいい MD の話です
よ。あ、で、そう、何で見るかって話だとね、その、私、公開初日、
うん、
金曜日の朝初回に見に行ったわけですよ。
うんうんうん。
まあ、一周高いんでね。
ちょっと待って、金曜日の朝初回って会社とかはどうすんの？
そういうのは関係がない。
関係がないってどういうことだ
スター・ウォーズの初日だったら、それはだって。
休み取るんですか？
それはだって、それは当たり前でしょ。う
ん、ちょっと待って、それさ、今はなんかクリプト系は割と緩いというか、そういうの結構自由な気がするからいいんだけど、うん、昔もそういうのやってた。
うん、あ、昔は、初日の夜見てた。
ああ、そうかそうか。じゃあ、どんどんそこが悪くなってきて。
悪くなってきた。いや、でね。この20日金曜日が初日初回だと思ってたの。
うん。
実はね、それ誤りだったの。
あ、前日の夜とか。
そう、前夜祭があった。
あー、出たね。
そう。
前夜祭。
で、六本木ヒルズ。六本木ヒルズの、はいはい、東宝シネマで前夜祭をやっていて。で、私はね、それの存在をね、気づかなかったんですよ。
やられたね。
やられたと思って。
一番乗りじゃなかった。
そう。で、ただなんだけれども、その六本木の初回でね、映画終わった直後にね、うん、その最前列に座ってた、ダース・ベイダーのコスプレをした人が、エンドロール中にライトセーバーを振り回し始めたっていう話をね、ツイッターで見たわけですよ。
なんかその興奮しちゃって
そう。で、それを見て、それをツイッターで見て、まあ、前夜祭に、まあ、行かなくてよかったなと、ある意味、自分を納得させることができたっていうね。
じゃあ、逆にさ、その、ダース・ベイダーのコスプレで来ちゃったやつも、もしかしたら同じパターンだって可能性あるね。俺一番乗りだって言ってコスプレ回してきたら。
そう、う
ん。一番じゃん。ショックだろうね、彼も。
うん。
なるほど。はい。まあ、スター・ウォーズ、まあ、好きな人多いと思うんで、自分まだ見てないけど、うん、見ます。はい。次回もまた映画レビューしましょう。はい、ちなみにね、これ聞いてて思ったんだけど、
うん、
コビーの話に戻すんですけど。
はいはい。う
ん、いやー、だからこれやっぱ伝説が終わったなというね、一つの時代が終わったなというのはね、うん、想像されてちょっと結構来るものがね、あったと思うんですけど。うんうん、カナゴールドで言うと、スター・ウォーズのエンディングを見て泣いてしまったというのに結構近いかもしれない。
ああ、はあ。
なんか、ずっとまだね、10代後半とかから知ってて、伝説だった選手がなぜかこのタイミングで死んでしまうって。
うん。
一つの時代が終わったなって。すいません。はい。はい、今月のニュースを最後サクッといきましょうか。
うん。
正直者がバカを見るって、これなかなかいいパンチラインですね。
そうそうそうそう。まあ、なんか、これ見てる人はね、あえて解説しなくても分
かるので。解説は無粋ですよ。
無粋なことはしませんと。
しません。
で、ただ、このやりとりはまあみんな分かってるからいいんだけどね、私が押してるのは右側の方。
右側の方、はい。
この業界、
まあ、俺はでも解説するのが無粋なんじゃないですか、
ね、あ、これは無粋ですね。いやね、
うん、
本当にこのネタ好きなんだなと思ってね。
なるほどね。まあ皆まではやらないですけど、金光さんもでもまあいいですよね、ちゃんとこのちゃんとある程度の距離でちゃんとチクッとやってるというね。
そう。
それを雄三にもいいねされるって。
そう。
さすがアウンの呼吸って感じですね。
これだからね、ビットフライ大好きなんですよ。
キャラ的に？
キャラ的に。
あ、そうや、金光さんのセルフィーがそういう写真ないな、残念な。多分なかったと思う。
あ、絶対あったけど、はい、ちょっと忘れちゃった。
ちょっと忘れちゃいました。すいません、皆さん。
まあ、このタヌキの写真で勘弁してくださいということでね。
はい。
うん、あとウサギ。
う
ん、はい。
はいはい、というわけで以上です。今日はここまでということで、はい、まあなんか一通り楽しく話したんでよかったんじゃないかなと。前半少し真面目な話もしましたし、はい、
うん
うん、はい、自分の方からは以上です。カナゴールなんか告知とかありますか？
告知なんかあるかな、はい、なんかあります？
しかもちょっと待って、俺これもうめんどくさいから流さなくて、俺マンバメンタリティの動画みんなに見せようと思って準備してた、忘れてた。
あ、じゃあ、それ見よう。
見る？じゃあ、最後これで締めようか、はい、そしたら。
それで締めましょう。
はい、7分あるよ、でも。
でも全然全然。
あ、じゃあこれで最後締めるわ。
うん。
みんなにね、マンマメンタリティをね、ちょっとやっぱ理解してほしいんですよ。
はい。
なんかね、ちょっとやっぱカナホールドのやがあんまりよくわかってないから、俺のこの滑ってる感がすごく辛いんだけど。すごいんだって、だからこれね、コービー・ブライアントね。まあ、要約すると、まあ、パッションがあることをやりましょうっていうのと、なんだ。まあ、あとなんかスケールの小さいことを考えるのはやめようってね、ちょっと思わないとダメな気がしますね。はい。あとはなんか、うん。まあ、自分のやり方やるというか、まあ、自分を信じて、まあ、がっつり努力もしなくちゃいけないとか、まあ、そういう話をするんですけど、
うん、
よくあるじゃないですか、こういうインスピレーション的なやつ、動画、スキャムっぽい。
はい、あ、スキャムっぽいやつね。
スキャムっぽいやつたくさんあるでしょ。
ああ、
まあ、でもコビーだったら俺許すから、これ。はい、というわけで、最後、じゃあコビーのね、マンバメンタリティというね、これ、ぜひ日本にも入らせてほしいので、最後、これを流して、みんな出ないでね、まだね。終わりにしようと思います。では、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
Follow your passion first. When I retired from the game, I sat there asking kind of all the wrong questions. You know, what's the biggest industry I can get into? And it's all the wrong stuff.And you got to sit there and ask yourself, okay, what am I truly passionate about? What do I enjoy doing? And when you feel that way, honestly, I mean, you feel like you have never worked a day in your life. It's the most fun thing in the world. You get up in the morning excited about what you're doing. And you got to be really honest with yourself about it. If you wake up in the morning and you're dreading going to work, dude, do something else. Right. Do something else. And those are hard decisions to make. But when you make those decisions, it's a very liberating experience. And you find out that the rewards will come.
I think the best way to prove your value is to work, is to learn, is to absorb, to be a sponge. But you always want to outwork your potential. As hard as you believe you can work harder than that. And that's what I tried to do when I first came in the league. But you know, basketball is such a direct competition sport. And me coming in at 17, I hated when like my teammates would say, you know, I get hit with an elbow, right? Shaq would hit me with an elbow in practice. And like,You know, Nick Van Exel would come up and say, are you okay? I'm like, what? Mao, are you okay? What the hell is wrong with you? You know, so like, I always had that extra chip on my shoulder. So like every day in practice for me was really trying to annihilate everybody that I was playing against. Because I wanted to prove you don't need to babysit me. Like, I'm fine, you know? And so it's always that competitive nature.The work ethic and curiosity, because I asked a lot of questions. You know, playing with Byron Scott, I asked him a lot of questions. Eddie Jones, who was great at chasing guards off the screens, and I didn't understand how to do that. I would sit with him before practice, after practice. Magic, all the Laker greats, I would always sit down and just ask him questions about certain games that I studied growing up. What actually happened there? What did you feel there and why?
We were playing against the Lakers, Tom, and we were out here in LA. So the game was at 7. I was like, you know what? I'm going to come to the Staples Center because we're playing. This one, the Lakers had Kobe and Shaq. Okay, this is like the championship Lakers. I said, you know, I'm going to get there at 3 o'clock. And I want to make sure I make 400 made shots before I go back into the room and then I sit in the sauna and I get ready for the game. So, you know, get in the car, get to the gym, get there. And as I'm walking onto the court, who do I see? I see Kobe Bryant.Already working out. So once I set my foot across that line, I started working out. And so I worked out for a good hour, hour and a half. And when I came off, after I was done, I sat down. And of course, I still heard the ball bouncing. I looked down, I'm like, this guy's still working out. He was working out for like, it looks like he was in a dead sweat when I got here. Right. And he's still going. And it's not like his moves are nonchalant or lazy. He's doing like game moves.You know, I sit there and I unlace my shoes. I'm like, I want to see how long this goes. So I sit out there and watch another 25 minutes. And he got done. I said, okay, I think I've seen enough. Go play, you know, come back, get in the sauna, get ready for the game. That game, he drops 40 on us. Okay. And after the game is over, I'm like, I have to ask this guy. Like, I have to understand, like, why he works like that.
Right.
So after the game is over, I'm like, hey, Kobe, like,Why were you in the gym for so long? He's like, because I saw you come in. And I wanted you to know that it doesn't matter how hard you work, that I'm willing to work harder than you.
If your job is to try to be the best basketball player you can be, mm-hmm. right? To do that, you have to practice, you have to train. Right? You want to train as much as you can, as often as you can. So if you get up at 10 in the morning, train at 11, right? 12, say 12, train at 12, train for 2 hours, 12 to 2. You have to let your body recover. So you eat, recover, whatever. You get back out, you train, start training again at 6. Train from 6 to 8. Right? And now you go home, you shower, you eat dinner, you go to bed, you wake up, you do it again. Right? Those are two sessions. Right? Now imagine you wake up at 3, you train at 4. You go 4 to 6, come home, breakfast, relax, so, blah, blah, blah. Now you're back at it again, 9 to 11, right? Relax, and now all of a sudden you're back at it again, 2 to 4, and now you're back at it again, 7 to 9. Look how much more training I have done by simply starting at 4, right? And so now you do that, and as the years go on, the separation that you have with your competitors and your peers just grows larger and larger and larger and larger and larger. And by year 5 or 6, doesn't matter what kind of work they do in the summer, they're never going to catch up because they're 5 years behind. Right? So it makes sense to get up and start your day early because you can get more working. If I start earlier, I can train more hours. And I know the other guys aren't doing it because I know what their training schedule is. Right? So I know if I do this consistently over time, the gap's just going to widen and widen and widen and widen and widen, and they won't be able to get that back. So to me, it was just common sense. I'm like thinking, how can I get an advantage? Well, start early. Yeah, let's do that.
How do you develop that, or where do you learn that from?
Well, I think it's just, you know, it's just a matter of what's important to you. Mm-hmm. What's important to you for whatever reason? You know, I felt like I didn't feel good about myself if I wasn't doing everything I could to be the best version of myself. If I felt like I left anything on the table, it would eat away at me. I wouldn't be able to look myself in the mirror. And so the reason why I can retire now and be completely comfortable about it, because I know that I've done everything I could to be the best basketball player I could be. Absolutely beautiful, you guys. I can't believe it's come to an end. You guys will always be in my heart. And what can I say? Mamba out.
Rest in peace, Kobe. ちょっと悲しいです。では皆さんまた、はい。